折れない医療通訳者になるために。皆さんは医療通訳という言葉を聞いたことがありますか？現代は外国人が医療機関にかかる割合は増えてきています。通常生活ではなく医療機関にかかるということは、時に命に関わる問題や微妙なニュアンスで伝える必要があり、そこで問題になるのは言葉です。そのために医療通訳という医療現場での通訳業務の必要性、重要性が認識され、徐々に制度として整えられようとしています。この番組は2回にわたり、そんな命を預かる医療現場で通訳する医療通訳者のためのメンタルケアについて考えたいと思います。この番組は公益財団法人コープともしびボランティア振興財団、優しさをありがとう兵庫プロジェクト助成と、公益財団法人神戸国際協力交流センター国際化推進事業助成を受けて多言語センターファシルが企画し放送します。今回の座談会のテーマは、医療通訳者として困ったこと、ストレスを感じること、患者との距離の取り方のコツと、他の通訳者と共有したいことですね、を普段から考えていることを話していただきます。で、多分そのファシルで皆さんいろんな現場に行かれることがあると思うんですけれども、よく私たち言われるのは、通訳者は一人で行って一人で帰ってくる。で、自分でそこの場所で起きたことを自分の心の中に抱えて帰ってくるんだけども、出す場所がない。で、病院の中でもちょっとこう、看護師ならばいっぱいいるけれども、通訳者っていうのは一人しかいない。だから立場を分かってくれる人もなかなかいなくって、そのままもやもやしちゃうっていうことがあると思うんですね。で、それを他の仲間とこう共有する場面っていうのがあまりないと思うので、今日はそういう場所にしてもらえたらいいかなというふうに思っています。で、皆さんこう実際にその活動されている中で、みんなこんなことどうしてんのかなとか、それからこんなしんどいことがあったなとか、それからこういうのってどうしたらいいんだろう、コーディネーターさんという、そういう辺をちょっとあれば、ぜひこのみんなで共有をしていきたいなというふうに思います。で、お話しする中で守秘義務があるので、そんなに細かい事例として挙げなくてもいいです。なので、その背景と、あと心の、自分の心の動きであったりとか、自分の思っていることとか、通訳のやり方みたいなことをお話ししていただければ結構かというふうに思います。コーディネーターさんがね、通訳さんを見ていらして、で、ちょっとやっぱり心配だなと思うこととか、それからコーディネーターさんはこういうことが受け止められるよとか、こういうことを言ってくださいねみたいなことがあれば、ぜひ私たちもね、そのコーディネーターさんにどこまでお願いしていいのかなとか、それからどこまで頼っていいのかなみたいなことは感じることがあるので、コーディネーターさんは通訳のことをどう見ているのかというメッセージをいただければなと。
皆さんこんにちは、多言語センターファシルでコーディネーターをしております平野と申します。よろしくお願いいたします。私は、この医療通訳のコーディネーターに関わるようになって、2011年の、神戸市との、医療通訳のシステムがモデルが始まった頃からだと思いますので、あまり、日は浅いとは思います。自覚をしていますので、私などに比べると本当いろんなところ、現場を見てらっしゃる方だと思いますので、何かその報告終わりまし、通訳終わりましたというお電話あった時でも、何か辛いことはありませんでしたかとは聞か、あまり聞けないと言いますか、ありがとうございますということと、またよろしくお願いしますということしかまだ聞けていないことが多いので、村松さんのお話を聞いて、もっと何か話しかける言葉の数を増やさないといけないかなというふうに逆に思ったんですけれども、
いや、でも羨ましいなと思います。コーディネーターさんがいらっしゃるっていうのは。
そうなんです。
だからその個人で行ったり そうか、自分でついていたりするともうそれすらそういう一つがいないじゃないですか、はい、だからその病院とうまくいかなくなってもコーディネーターさんに相談してコーディネーターさんから病院と話していただくとかっていうことできますよね。そういう意味ではクッションみたいな。
そうなんですね。そうなんです。だからまだちょっと固めのクッションかなという気がしないでもないんですけれども、ですから一応あの何かあるときはあの何でも言ってくださいねというふうにはあの皆さんに申し上げているんですけれども、あとやっぱりその病院の方があのやっぱり通訳の方の立場をあの誤解されているというか、あの何でもしてくれる人、 その場を何とかしてくれる人というふうな認識がまだあるような気がして、私は通訳なのであの患者さんのおっしゃることを先生方のおっしゃることを通訳するだけなんですっていう、なんでその私あのお医者さんがそのこれをどう思いますかっておっしゃっても私は答えられないんですということを通訳の方がまだ説明しないといけないという病院がまだたくさんあるなというのは思いますけど、
だから本当に今過渡期の中で皆さん最前線でやってらっしゃるから、みなショーウィンドウということをよく言うんですけど、その皆さんを見て通訳ってこういう人だって知る医療者もたくさんいると思うんですよね。
英語の通訳をさせていただいて、通訳させていただいております、よしお願いいたします。そうですね、ちょっと以前からあの折を見てあのファシルさんのコーディネーターさんに直接あのお伺いしたいなと思ってたことでもあるんですけれども、この機会を借りてあのシェアさせていただきたいんですけれども、患者さんがあの病院ですね、病院で、通訳させていただいて終わった時などに患者さんから直接あの連絡先を教えてくださいと言われるケースがあると思うんですけれども、皆さんにもそういう経験ございますでしょうか。その時の対処法であの何が正解なのかどういった答えが正解なのかで、まあ、そういうことがあった際にあの病院で前回予約を取ったりする時に取りにくかったからあのこの人も病院からこの通訳も病院から来てるんだったらこの人通した方が簡単じゃないかと思われる人もあの患者さんもいらっしゃると思うので、まあ、理由は様々だと思うんですけれども、その時私はあの、まあ、予約を取るお手伝いだけぐらいであれば問題ないのかなという反面、やっぱりあの個人的つながりというのはあのやっぱり間に立っていただいて成立しているものなの で私はあのこういう間にこういう期間があってそこからあのなるのであの病院を通していただきたいという答え方をする場合もあるんですね、ことがまあ多いというか、まあ、そうするようにはしているんですけれども、お願いします。
コーディネーターの山口です。いつもお世話になっております。あのよくあの質問される話で、まあ、私も自分が通訳として病院に行ってその現場を見たことがないので、私も本当は皆さんにいつもどういうふうに対応されているのかなっていうのを聞きたいところでもあるんですけども、あの、まあ、ファシルとしては、もちろんちょっとこれも、あの、先ほどもお話になったんですけど、言語によって、その患者さんと通訳さんの距離が全然違うので、あの、もう、そういう個人的な連絡先を交換してからもう全部始まるみたいな言語の人もいらっしゃるので、あの、もちろん、あの、一律禁止とか絶対ダメっていうふうには言ってないんですけども、でもやっぱり基本的にそのもう休みの日とか夜中に患者さんから電話がかかってくる、通訳者さんに直接かかるっていうのはもうあの通訳者さんにとっても良くないですし、まあ、このシステムとしてもあの良くないので、まあ、基本的にはもうあの断ってくださいということで言っていて、でもその断り方としてその現場にいないので本当にちょっと関係性ごとに違うとは思うんですけども、あの、まあ、まずそのファシルの通訳者なのであのファシルから禁止されてるっていう言い方ですね、とあの、まあ、いろいろあるんですけど、あともしあのあと考えられることとしてはあの、その電話であっても通訳者に電話をかけるということはそれは通訳なのであのお金が発生するような仕事になりますよっていう言い方とか、あとはあの病気のことは医療 従事者、医者じゃない人間が言うことはできないので、電話かけられたとしてもその 何もお話がどうしてもできない状態なので、かけないでくださいということですね。現場でもう少しいい案があれば皆さんにお聞きしたいなというのは私も思ってましたので、何かないでしょうか。
実際そういうふうに言われて、う、私はこう対処しましたみたいなお話ありますか。うん、はい、
私の場合はちょっと特別で必要性と感じてました。でもその前に一応ファーシブ先にその連絡を入れまして、その患者さんはその検査の結果が聞く時間がなくて出国しないといけませんですね。でその次来るの滞在期間は今回の検査結果によります。長く滞在する必要があるかないか、今回の検査結果によります。だからその検査結果を聞く前に書いてしまうので、代わりに私が検査結果聞きに行ってくれますかということです。その検査結果が患者さんが電話で私から聞きますということ、それが医者が通訳者が検査結果聞きに来てもいいですよって、まずパッと先生がそう言ってしまうので、私がそれがもう止めることができなかったですね。その点はちょっと医者の方もお願いしたいです。
まあ、看護師さんとかお医者さん その通訳者に対する知識不足、認識不足で、そういう業務範囲を超えたお願いをされることというのがあると思います。でその時にも、まあ、もちろんそこは断っていただいて結構で、ファシルに相談してくださいとか、もうファシルに言ってくださいって言ってもらっていいんですけども、もしくはそれで、まあ、例えばそういった検査結果を聞いていただくとか、電話通訳としてそれを伝えるというのがあらかじめ分かってて、正式に申し込みがあればそれをその一件の通訳としてカウントすることも、まあ、ちょっと事案によると思うんですけども、それを一件としてその患者さんがまあいるいないとか電話であるとか、それはその時の状況で何時間でこれが1件というふうに事前に言ってもらえれば、そうやってカウントして1件通訳として扱うことができるので、まあ、もちろんお医者さんはそれだから何でもかんでも通訳者に言ったらいいっていうわけではないので、お医者さんの方にももちろん言わなきゃいけないんですけども、ちょっとそこは医師かと医者の認識がちゃんとしてれば、事前にファシルにこういう状況で普段の同行通訳ではないけれども医療通訳として一件で扱える可能性がありますので、それはちょっと事案によるんですけども、相談をしていただければなと思います。
そういうことはたくさん起こるのと、これからも起こる可能性はいくらでもあるんです。医療職の方はだいたい3年で、私たちが今協力病院としている病院というのは3年ぐらいでコロコロ変わるような病院なんです。なので今1年目で例えば徹底したとしても、そういうことしないでくださいと言っても、その人がどうか他のところに行ったらまた新しい人が来てというふうになかなか徹底できないので、それでもいいですよと医師がおっしゃった時に、例えば、まあ、ファシルからはそれはここでお受けすることは禁止されているのでというふうにクッションにしていただいたり、もしくは医師に電話をして相談してくださいというふうにもし言えそうだったら言っていただくとか、もうその場は分かりましたと引いていただいていいんですけど、それからすぐに医師の人に言いに行って、今こういうふうに言われたけどもとか、まあ、その場ですぐファシルに電話していただくとか、何かしら医師かファシルにおっしゃっていただくのがいいと思います。で万が一そういうことがあってお家に帰られてからやっぱりあの時はおかしかったと、その場では気づかずにっていう方もいると思うんです。でもお家に帰って冷静になって考えてみたら、やっぱりこれは違うかったという場合も、その場合もファシルにすぐ連絡いただいて、そういうこと細かいこともこれはファシルに言うべきかどうかと悩んだことは全部言ってほしいです。言わないでいいということのままにしておくと、他の方もわからないまま、また医療現場にも伝わらないままこの仕組みが続いていくことになってしまってマイナスなので、言っていいのかしら言わない方がいいのかしらという迷うときは全部いただきたいと思いますので、ちょっとこの場を借りて皆さんにお願いしたいと思います。 ね、今皆さんにお願いしているファシルの事業というのはまず申し上げたいのはまだモデル事業なんです。でなので皆さんが何かその言っていただいていろいろ判断していただいたことがそのすごくそれが間違いだったとかそのご自身を責めるようなことにはではないですっていうのはまだモデルの段階でこういうことがありましたと私たちにおっしゃっていただいてじゃあ私たちがじゃあこういうケースの時はこういうふうに今後はするようにしようというふうに作っている段階ですのでもし間違いがあるとすればそれはそういうことをファシルに報告してくださらなかった時が間違いであってその場で皆さんが今判断されたことというのはまだ実際にこう一緒に作っていっているくださっている協力をしていただいているというものですね。この医療通訳士の仕組みというのがで一応来年度からはモデルを取って、本実施にしたいと考えてますのでその今まで6年間やってきた中でそうやっていろんな報告をいただいていろいろ整えてきたことがあるので今後もそういうふうにしてやっていきたいと思いますので例えば神奈川の仕組みだと実施要領の中に、医療通訳者を準スタッフの扱いにするという一条項があってその準スタッフという文言に支えられて、医療従事者の方と同じ保険を使うということをしているんですけども私たちは神戸市のこの要領を作った時にその一文を抜いてくれと要は適用させるわけにはいかないというふうに言われて、抜いた経緯があります。でなぜ私たちがその抜くことに同意したかというとその時は医療通訳自体がなかったので医療通訳をするためにその一文を抜いたら医療通訳をさせてくれるのであればともかくはやってみましょうということで、本実施の時にもう一度復活させるために、というふうに動こうというそういう判断をして、始まったという経緯があります。で今どうしているかというと賠償責任についてはファシルが独自に、兵庫福祉サービス総合保障制度という制度の中のプラン B 居宅サービス事業者賠償保障制度という保険に入っています。でこれはヘルパーさんとかのが使う保険なんですよ。家庭に訪問してその家庭でヘルパーとして働いてた時にその家庭の方に何かあったとか何か自分の例えばぶつかって骨折させてしまったとか、なんか高価な壺を割ってしまったとか掃除しててそういう時に適用される保険なんですけども問い合わせたら多分医療通訳も適用できるだろうということで、そういうのにファシルとしてだから病院じゃなくてファシルとして、入ってます。ただ幸運なことに、そういった事例がそれを適用というかそれを使うような事例が今このモデル実施でないのでどこまでどういう範囲でこの保険が使えるかというのはまだ分かっていない状況なのです。この居宅サービスっていうのは、そのサービス提供者がどっかに赴いてやったことに対して保証できるので例えば
ですね、だからさっきのようなその保険のこととか、それから今Dさんがやってらっしゃるようなその、何かトラブルがあったときにファシルが入るとかっていういろんなこう準備はあるとは思うんですけども、その根本のところです。団体がもう個人で受けないとか電話番号教えないって決めてるのであればできる、うん、できないではなくそうしなければ団体としての統率が取れないというのは一つあると思うんですよ、うん、さっきおっしゃってましたけどもその、ファシルがこういうふうに言ったからだから断ってくださいっていうことは、そうそう、さっき講座の中でも冷たい人と言われそうだったり先生から強く言われるっていうのは私たちにとってはちょっとグラッとくるところではあるんですが、 そこの線を引かないと それは線を引けばよかったけど気持ちはとってもよくわかる。すごいだからそれを勇気を持って今日お話しいただいたのはすごい。
みんな他の人にも、ね、医者の前にはノーと言える、
うん、ノーと言える通訳者そうですね、通訳始まったばっかりの人は余計にやっちゃう可能性があるので、うん、皆さん気をつけてくださいね。
皆さん気をつけてください
はい、じゃあまとめに入りたいと思います。同じ言語の人の、顔合わせをしていただいてちょっとお話をするっていう感じをやったことある人もいるかもしれませんけれども、やったことがない人にはちょっと体験していただいたような感じです。でも本当にね同じ言語の人同士って悩みも同じことが多いですし、それから
まあ、困ってることとかね、患者との距離感がね言語によってちょっと違うかなというのを感じて、で最初の頃本当にあの医療通訳が日本に入ってきて、日本に入ってきてじゃないですね、日本にあったんですけど、その、医療通訳という概念が入ってきた時にはもう何も足さない何も引かないをずっと私たちは言われ続けて抵抗し続けてきたんですけど、あの患者との距離感もねこれぐらいでいいって言われてた、私たちはこうだよねっていうようなことをこう言い続けてきたことがあるので、ぜひあの同じ言語 の, その仲間と の, あの交流というのはすごい大切にしていただきたいと思います。あの援助対象者との接し方ということで少しだけ、プラスアルファでお話をしておきます。これは、厚生労働省の方の教科書には書いてないんですが、ミック神奈川 の, あの沢田先生が書かれているあの医療通訳テキストの方には書かれてあります。バイスティックの7原則という、概念なんですけれども、これは援助対象者との接し方について書かれているものです。まあ、通訳者の通訳の技法とは違うんですけれども、通訳者がその通訳対象者と、接するためにどういう接し方をすればいいのかということの原則が7つ書かれてあります。まあ、1つ目は個別化の原則、この患者さんを個人として捉えましょうということですね。それからもう1つ自己決定の原則、患者さんや家族さんが自己決定をできるように促して尊重していきましょうということです。ただ単に待つだけではなくて、医療通訳という技法を使ってそのプロセスに関わって、寄り添う援助をしていこうということですね。だからあの私たち、両方の言語が分かるので、両方の言語でこう情報が入ってくるから、なんとなく私が決めてあげたいとか私が言う方が正しいというふうに思っちゃいがちなんですけども、実はそうではない。もしかしたら患者さんと家族さんは私たちが思うのと違う方向を選ぶかもしれないんです。だけどそれは、きちんと情報提供した上で、大人であるその家族とかあの患者が決めたことなのであれば、そのプロセスに関わっていくということが医療通訳の仕事になっていくと。で、自己決定を原則、自己決定を促すということが原則になっていく。それから需要の原則ですね。あの通訳をしていく中で、その例えば道徳的感情的な立場から批判したりとか是認したりしないで、あのその人が言っていることをこう あるがままに受け入れて受け止めていきましょうということですね。でそれから4つ目は非審判的態度の原則で、患者さんとかを批判したり決めつけたり裁いたりしないということです。あの患者さんは非常に身近な、自分と同じ言語を話す日本のことを知っている人として皆さんを見ます。あの片山日本語教師の先生方にも似たようなところがあるんですけれども、見ていくので彼らにとってみると皆さんのアドバイスっていうのはとても大きいものだったりもします。なので皆さんがちょっと批判をしたりとかなんか決めつけたり裁いたりすると、それは結構大きな影響になって、患者さんや家族さんに、影響してしまいますので、そこは自覚しておく必要があると思います。それから守秘義務ですね、秘密保持の原則、それから統制された、情緒関与の原則というのはさっき言いました自己確知の話です。だから自分自身の感情を、きちんと分かった上で吟味して、関わっていくということ、それから7つ目に意図的な感情表現の原則で、その患者さんが自分の気持ちやどうしたいかということが話しやすいように場所を作っていきましょうということなんですね。で医療通訳者の仕事の中で、今日はこういう話はしませんけれども、役割の中の一つにその場所の調整というのがあるというふうに思っています。コミュニケーションを調整していく、だから、先生が言っていることを患者にきちんと伝えるというだけではなくて、患者が話しやすい環境を作ったりとか、家族の人がその質問しやすい状況を作ったり、先生が聞きやすい状況を作ったりということをしていく、その場のクオリティデータであるというところも医療通訳の仕事なのではないかなというふうにも感じています。だから医療通訳というのはこうその、話されるコミュニケーションをする場所を司っていくではないですけれども、いろんな意味でこう調整してこうしていくあのコーディネーターのような、そういうあのものであると。で、最後になりますけれども、折れない医療通訳者になるためにということを、今日はお話ししてきましたが、皆さん時には休むことも大切です。活動をずっとやっていて誰かのためにやってあげている、それもとても重要なことですけれども、自分自身が疲れ切っていてはいいパフォーマンスをすることはできません。で、いいパフォーマンスというかいい通訳ができる状態にないのであれば、誰に迷惑がかかるかというと患者さんや家族さんや、あとあの医療機関の方にも迷惑がかかってしまいます。 だから自分のベストのパフォーマンスができるように休むということはとても重要です。意識的に休んでいくということは重要です。それから自分のできることできないことを知っておくというのも重要です。これは倫理の方にも入るんですけれども、できない仕事を受けない、断る、もしくは断れない場合はベストを尽くす方法を考えるということを倫理の中で、言ってるんですけれども、やはりね、通訳はじゃあ医療通訳は、通訳者か通訳者じゃないかっていう二択になるっていうものでもないと思うんですね。その間のグレーゾーンがいっぱいあって、実はそのグレーゾーンの辺の需要も結構あったりもするんですよ。病院までついてきてほしいとかね、それから予防接種ついていってほしいとか、それから、今ちょうど医療通訳研究会のメディントでやってますけども、母子保健のその同行通訳、3歳児検診であるとか、それから、新生児訪問とか、そういうものの保健の通訳とかっていうのはまたちょっとこう違うというふうにも思いますけど、そのグラデーションの中で自分はどこまでのステージ、どこの通訳ができるのかできないのかっていうこともある程度分かっておく。で、できないのであればできないというふうにしっかり言って、できる方にも回していただく。で、でも誰もいなくてやってあげなきゃいけないような時には、例えば医療職の方に、私はこの、診療科の通訳あんまりやったことないですけれども、ベストを尽くしますが、もしわからないことがあったら止めたりとか、先生に言い直したりしていただくことがあるかもしれませんが、ご協力をお願いしますと言っておきながら、前の日にはきちんとその病気に関しての勉強とか単語帳を作るとかっていうような努力もするっていうふうにやっていくことが必要だと思うので、自分の能力を知る、これもまた自己確知になりますが、通訳能力を知っておく、で通訳経験を知っておくということが重要です。でそれから何のための医療通訳者かということを常に頭に置いておかなければ、どうしても楽しい通訳ではないということはもう医療通訳仕方がありませんので、でも私たちがなぜこの医療通訳をやるのか、私がなぜ医療通訳をやるのかというのを常に使命感として頭に置いておく必要はあると思います。それに縛られてしまってはダメだと思うんですけれども、それを心の支えにしていくということは医療通訳者には必要だというふうに思いますし、あとチーム医療の中で、医療現場に入っていくことになってくると思うんですけれども、その中で医療通訳はその医療者との間、医療者と患者の間でどのような行動を取るべきであるかというのも常に頭の中に置いておく必要があると思います。で時にはその通訳者仲間とか医療者に助けを求められるような力を養っていきましょう。私は何でもできますって言ってしまうのは簡単だし、やれればいいんだけれども、やれないことがある時には助けていただくことはあります。これは多分そのコーディネーターさんもそうだと思いますし、いろんな病院の中の専門職の人にも助けを求めたり、それから言い直しをしてもらったり教えてもらったりということもたくさんあると思いますので、柔軟にいろんな方とこう接する中で、私たちも、医療者や、患者さんを助ける立場にあるけれども、私たちも助けられる活動の中で助けられる立場であるということを理解しておいた方がいいかなというふうに思います。折れないって言いましたけどね、さっき言ったようなそのバーンアウトをしてもう二度と医療通訳をやりたくないって思うようになる前に休んでください、もしくは助けを求めてください。でね、なんでこれを言うかというと、さっきも言いましたけれども、長く医療通訳を続けるっていうのはとっても重要なことです。で、医療通訳っていうのは私いろんなところで言うんですけども、豊かな人生経験が活かせる活動だと思います。日本社会は、特に女性は若い方がいいと言われる、で体力なくなる、それから頭もちょっと回りにくくなる、で単語も出てこなくなる、だけれどもでもそれと逆行して私たちは育児であるとか介護であるとか自分自身の病気であるとか、それからいろんな社会の経験というものを積んできて豊かになっています。長くやる、細くやる、で常に温かいハートを持っている、でも頭の中は客観的に少し冷えた感じで、きちんとこう線が引けるというようなことをやれる医療通訳者を目指してほしいなというふうに思います。なのでこれからの皆さんの活動というのは日本社会の多文化共生の中の本当に根幹となる部分を支えるものだというふうに思いますので、くれぐれも自分を大切に、人も大切に、医療通訳の活動を続けていただきたいと思います。じゃあ私のお話はここまでにさせてもらいます。ありがとうございました。
医療通訳者、あなたはとても大切な医療現場の人材です。